はようございます。
まだまだ暑いですけども、朝晩が少しずつすごく涼しくなってきました。今犬の散歩を毎朝じゃないんですけど、朝行ってますけど、前はもう4時、早くて4時半とか、もうそうなったら明るくなってましたけども、今はもう5時過ぎないと明るくならないですよね。はい、でも5時でももうまだ涼しいですね。で、気持ちよく散歩してます。さて今日の16章なんですけれども、この前コーヒーアワーでちょっとやった時に、サライの苛立ちっていうテーマでやりました。で、今日はその時とちょっと違う視線で、見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。また今日もこのように聖書から御言葉が語られますことも感謝いたします。どうぞ今日の箇所を通して神様が私たちを導いてくださり、御言葉によって教えてくださいますようにお祈りいたします。私たちの信仰を強めてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、今日16章のところで、イシュマエルの誕生ということで一応テーマつけたんですけれども、イシュマエルが主人公ではなくて、アブラムとサライが、それとあとハガルですね、ハガルが今日出てきます。で、神様はですね、アブラムに、15章でですね、15章の5節に、そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められたということがあります。子孫がね、増えていく、子供が増えていくという約束をされたわけです。で、ここでですね、アブラムが神様に言われて約束の地に行った時が、12章には75歳と書いてあります。そして16章の3節にはもう10年経ったと書いてあります。ということはもうアブラムが85歳、サライが75歳になってるんですね。で、そういう家族に子供が与えられるっていう約束をしていくわけです。ね。でも、なかなか与えられないわけです。なかなか与えられないわけです。で、特にサライがね、どうしたかっていうと、周りを見たんですよ。周りを見たんです。するとですね、周りの他の民族は何をしていたかというと、こういう時って女奴隷が差し出されて、そして女奴隷によって子供が与えられるわけですね。で、その女奴隷が産んだ子供はその主人のものになるわけです。だから女奴隷が子供を産んでも女奴隷がその主人になれるわけではないわけです。その母親になれるわけではないんですね。母親の特権は、その主人です。こういうことって日本でもありますよね。歴史的に言えばどうなんでしょうかね。江戸時代ぐらいまでなんでしょうか。特に戦国時代なんか見てみますと、有名な人もそういうことありましたよね。例えば豊臣秀吉って言いましたけども、あの人の性質はねねですね、っていう人で、でも子供ができないので、淀君っていうですね、ちゃちゃという人が、側室になりますよね。そして、子供を産みますよね。で、それが、正式な、豊臣家の後継ぎになっていきますね。秀吉から生まれたということで。そういうことがいろいろと歴史上にもあるわけです。で、サライはここで、やはり周りの国はどうしているかなって見たときに、周りはそういうことをやってたわけです。 それで周りがそういうことをやっているということで、サライもじゃあそういうふうにやろうとしたわけですね。それで一節見ますと、アブラムの妻サライはアブラムに子を産んでいなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言ったとあります。それで二節に、サライはアブラムに言った。ご覧ください、主は私が子を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。おそらく彼女によって私は子を得られるでしょうと言ってますね。で、ここのサライの言葉っていうのをよく見ていきますと、まずご覧ください、主は私が子を産めないようにしておられます。まあ、もちろんそうなんですよね。神様がその人に子を与える与えないということになるんですけども、主が私を子を産めないようにしているっていうのは、ちょっと聞き方によってはなんか神様のせいで、神様が悪いというような言い方が聞こえ方、聞き方によってはそう聞こえます。だからサライの信仰っていうのが、確かに15章でアブラムはですよ、信じたと書いてあるわけです。神様は子供を与えてくださるっていうことを信じたんですよね。ところがサライはそこまでの信仰があったのかなというふうに思います。アブラハムがそう信じたけども、じゃあサライはそういう同じような信仰だったのかというと、主が私を子を産めないようにしておられるということは、そこまでの主が私に子供を与えてくださるんだというところまでは言っていない。そして神様が私をしてこういうふうにしているんだから、私がじゃあこういうふうにしましょうっていうですね、なんて言いますか、人間的な技を神様の約束の中に入れていったということですね。全てを神様に委ねて、いつか神様が子供を与えてくださるようにというよりも、神様がこうくれないんだったら、じゃあ私が何とかしないといけないっていうようなですね、そういうような考え方ですよね。で、つまり神様の約束に人の手が入るんですよね。神様の約束は神様の方法によって果たされるはずなのに、神様の御業の実現に人が手を貸そうとする。じゃあ私がこうしよう、私がこうしようということは、神様を中心としたものというよりも人間を中心としたものだというふうに言えま す、ね、で15章4節では、あなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならないと約束されてますが、これはアブラムに言った言葉なんですね。だからじゃあアブラムから生まれる子でいいんだろう、アブラムとサライから生まれる子とは書いてないんですよね。アブラムから生まれる。そうするとじゃあアブラムに私が手を貸して、アブラムから子供が会えて、それが後継ぎになればいいんだというふうに彼女は考えていくわけですね。それでハガルを与えます。でもね、これはね、当時は一般常識なんですよ。これは当時の周りのね、周りの人たちにとってみたら、こういうことをするのは一般常識のだったんですね。だからサライの信仰っていうのは、やはり神様を信じているというよりも、神様がそうされないならばということになってきます。で、サライの言った言葉の最後には、おそらく彼女によって私は子を得られるでしょうと言ってますね。彼女によって私は子が得られる。だからそこに彼女の正解があるわけです。彼女には何とか子が欲しい。で、やはり当時はこの子孫家系、家がこう継がれていくということは大切なことなんですね。だから私に子が与えられるということが大切なことなんです。じゃあ私がダメならば、神様そうやって私がダメならば、じゃあもう一人ハガルという女の人をあげようと、女奴隷を、それによって私が子を得られる。 と考えていくわけですね。でもね、もう一つやっぱりちょっと考えないといけないのは、これはサライにとって女奴隷を与えるってことはどういうことかっていうと、彼女にとって本当に耐え難いことだと思うんですよ。やはり違う女の人がそのね主人とそういうふうに仲になるっていうことは、でもそういう意味で言ったらサライは犠牲を払ったってことになります。自分の犠牲を払った、自分がそうなった時にこう嫉妬しないか、自分の心が揺れ動かないかといろんなことがありますよね。でもそれ全てを忘れて、じゃあ与えましょうっていうことは、サライにとってみたら一つの大きな犠牲を払っているということになりますですね。そしてアブラハムもそれを受け入れたんですね。全てのことが分かって、サライの思いとかですね、そういうのも全部分かって、じゃあそれを私はサライの提案をじゃあ私は受け入れましょうというふうになったわけですね。もう自分も85歳です。サライも75歳です。とてもこの高齢の2人に子供が与えられるなんてそれは分からない。もうこの申し出に対して、もうそうだな、もうこれがもうギリギリだな、それで子が生まれたならばというふうに、やはりそれをアブラムも受け入れたということになると思います。でもですね、やはりですね、これは周りがそうやってるからとかですね、一般常識だからとかですね、それで神様の約束を人間的な力でやろうとしていくということはやっぱり間違いであるわけですね。だから私たちもそうだと思います。みんなやってるから、世の中そうだから、社会の風習はこうだから、私たちの信仰を少し曲げてでもやはり世の中に合わせようということはやはり違うと思います。で、私たちはやはり何が正しいのか、世の中そうだから、みんなそう言ってるよ、みんなそうやってるからいいじゃないっていうことをですね、やはり私たちは一般常識だからではなくて、神様の御心がどこにあるかということで、やはり私たちは行っていくということが大切だと思います。でもアブラムは、ごめんなさい、そしてその結果どうなったかです。その結果どうなったかです。4節から見ていきますと、彼はハガルのところに入り、彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を軽く見るようになった。神様の御心に沿わないことをやった結果は何か、家庭不和、家庭の中がめちゃくちゃになったということです。神様の御心ではなくて、これは世の中みんなやってるから、みんなそうしてるからということに従って、そういうことをやった結果は何かというと、家庭の中に大きな問題が生じたわけです。本当は女奴隷の人っていうのは、子供はあくまでも主人のもの、女主人のものになるわけですね。あくまでも自分は奴隷だという立場を忘れてはいけなかったわけです。で、またここ身ごもっている状態で、まだ子供が生まれてないんですね。でもさ、このハガルは身ごもったというだけで、相手をですね、女主人を見下すようになってきた、まあ、軽く見るようになった時もありますけども、他の聖書の箇所とかで見ますと、見下すっていうことが出てきますようになったわけですね。で、ここで一つちょっと注意しないといけないのは、このハガルは最初サライの女奴隷です。ハガルにとっての主人はサライです。ところがここでアブラムの側室になったわけですね。要するにそれはアブラムの所有になったということです。ハガルは最初サライの奴隷だったけれども、これからアブラムの奴隷になったんですね。だから側室になったわけです。だから今まではサライの言うことを聞いていかないといけなかったのが、今度アブラムの側室になったということは、アブラムの言うことを聞くようになった、聞かなければいけなくなったということです。で、これがですね、5節に出てきます、 サライがアブラムに言った、私に対するこの横暴な振る舞いはあなたの上に降りかかればよいのです。この私が自分の女奴隷をあなたの懐に与えたのは、彼女は自分が身ごもったのを知って私を軽く見るようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますようにと言ってますけども、ここでですね、私に対するこの横暴な振る舞いはあなたの上に降りかかれば、つまりあなたのせいだと言ってるわけですね。なぜそういうことを言うかというと、あなたの側室になったんだから、このハガルをこれから教えて教育していかないといけないのはあなただ、あなたですよっていうことなんですよ。それまで私の奴隷でしたから、私がこのハガルをいろいろ教えてたけども、あなたの側室になったってことは、あなたがこのハガルにそのいろいろと教えていかなければいけない。だから身ごもったならばこうしなければいけない、女主人に対してもやっぱり仕えていかなければいけない、そういうことをあなたが教えなければいけないのに、この横暴な振る舞いはあなたが何もしなかったから、ハガルに対して何もしてないから、この女はこんな風になったんだっていう風にアブラムに文句を言っていくわけですね。だから本当ならばハガルに直接お前なんていうことしてるんだっていうことを言ってもいいわけですけども、アブラムのものになる、アブラムが主人になっているので、サライはなかなかね。だからその自分の思いをハガルではなくてアブラムに集中していくわけですね。あなたが何もしなかったからですっていうね。でも元々はこれを言い出したのはサライです。ね、このことを言い出したのはサライです。元々の原因はこのサライがあるけれども、でも人ってそういうもんなんですよね。人ってやはり何かあった時に誰かのせいにしなければ気が済まない。誰が悪いんだ、アブラムだっていうことになるわけですね。もちろんハガルが悪いんですけども、ハガルが悪いというよりもこのハガルを全然教育していないアブラム、あなたが悪いんだっていうことを言っていくわけです。でも元を正せば何かっていうと、神様が私にこう与えない、つまりそこにですね、どうしてもこの責任が全部神様に行ってしまう傾向があります。なぜ神様はこの私にこう与えないんだ、だからハガルをこういうふうにしたのに、私が犠牲を払ってハガルをアブラムに与えたのに、なんでこんなめっちゃくちゃになるんだ、なんでこのハガルを私を軽く見るんだ、こういうふうに下に見るんだ、あなたが何もしないからですね。私がではなくて、あなたがっていうふうになるわけです。だからですね、人の罪っていうのが本当に神様の前にどんなに大きいかってことがわかります。これは最初に罪を犯したアダムとエヴァの時代からです。で、罪を犯した時に神様はアダムに何ていうことをしたのかあった時に、あなたが私のところに連れてきたこのエヴァが、この女が私に食べろと言ったっていう、常に責任転嫁、自分にどういう罪があるかっていう、自分をこう顧みるんじゃなくて、あの人が悪い、この人が悪いっていうですね、そういう心っていうのはもう罪が入ってきた時から常にあるっていうことです。自分を守るっていうのは常にあるっていうことです。これが本当に大きな罪の一つです。あの人が悪い、この人が悪い、まず自分はどうだったかっていうことを顧みるっていうことがすごく大切なんだと思います。で、その時にアブラムが言った言葉は6節に、アブラムはサライに言います。見なさい、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある、あなたの好きなようにしなさい。もうある意味アブラムここでもう好きなようにしたらいいじゃないかっていうような感じです。私の責任だったけど、もうあなたに任せる、あなたの責任、あなたのところにまた送るっていうか、あなたの奴隷にするから、常にこう、だからアブラムにしても、そうサライに言われた時に、じゃあもうあなたがどうかすればいいじゃないかっていう感じですよね。もうあなたの手の中に、あなたがもう好きなようにしなさいっていうわけですね。で、自分の奴隷になった時に、また戻ってきた時に、サライはどうしたか、いじめたわけです。いじめたわけです。自分に対して自分を下に見ているこの女奴隷のことを、サライはもうすごくいじめたんだと思います。もうそれでもうついにハガルは出ていくしかなかった、逃げていくしかなかったわけです。 だからこの家庭の問題っていうのは本当にこういろいろと思います。家庭の問題、神様の本当に従わない、神様の約束っていうものを信じきれないところに人の手が加わるわけですね。でそこにそれによって家庭に大きな問題が生じてくる。でそれの責任転嫁というのはいろいろしていく。それでついにハガルは出ていくわけです。6節の最後に、それでサライが彼女を苦しめたので彼女はサライの元から逃げ去ったってあるんです。なんか嫁と姑のような感じもしますけども、いじめた、苦しめたですね。もう自分の手の中にあるから、自分をこんな風に見たハガルをどうしてくれようかっていうような感じでサライはいじめていくわけです。でサライはそこを逃げ去るしかなかったわけです。まあというようなところなんですね、話は。それで今日は特にこのハガルについてちょっともう一回もう一つ見ていきたいと思います。不信仰、神様の前に不信仰が起こす、があるときに、その結果っていうのは非常に大変なものになりました。そしてハガルは逃げ出すという結果になってきます。そしてハガルはどこに逃げたと思います？ハガルが逃げるとするとどこに逃げますか？エジプトですよね。エジプトです。もう一つちょっともう一つちょっと言い忘れてましたけども、もしアブラムと、まあ、実際にアブラムとハガルがこう結ばれてイシュマエルが生まれるんですけども、アブラムはノアの3人の子供いましたね、セム、ハム、ヤベテって。それでいくとアブラムは、セム系なんです。じゃあハガルは何系になるかというと、セム、ハムなんです。ハム系で、ハムの子供はカナンでしょ。でノアが言ったでしょ、カナンは呪われよっていう、まあ、ひどいことをしたのでね。つまりセム系とハム系、まあ、特にカナンですかね、これが結ばれるっていうことです。でも祝福された民と呪われた民の結婚なんです。だからこれはあんまり結果にはならないっていうのは目に見えるんですね。でハガルはアブラムの、そのアブラムとサライの家から逃げるでしょ。で逃げると言っても、まあ、自分の家に、まあ、自分の故郷に、まあ、逃げると思います。そうするとですね、何キロぐらいあるかって100キロ以上あるんです。そこを歩いていかないといけないんですね。でもう一つは、じゃあアブラムとサライは何をしたかです。逃げ出したハガルに対して二人は追いかけたとか探したっていう記事は何もないわけです、ね、そうするとある意味このアブラムとサライはハガルを見捨てたっていうことになります。これからエジプトに帰るにしても、まあ歩いてずっと行かないといけない。そこには荒野もあるわけですね。でもちろん泉があったりします。で本当だったらですよ、アブラムとサライがそのハガルを追いかけていって、ハガルに戻っておいでっていうようなね、言ってもいいと思います。もう最初の逃げたその時に、まあ、しばらくというか分かりませんが分かるわけですよ。で特に自分の子供を宿しているんですよ、アブラムにとってみたら。でアブラムとサライはこの時に何を思ってたかというと、約束の子っていうのはこのハガルの中にいる子かもしれない、そういう思いもあったと思います。そうするとそのハガルが、アブラムの子供を宿したハガルがエジプトに帰るにしても100キロ以上歩いて帰らないといけないわけです。無理だと思うのは当然だと思うんですよ。身重の女の人が100キロ以上も歩いて帰れるかですよね。そう思った時にアブラムとサライは2人、この人を追いかけるということもできたわけです。でも追いかけたって一言も書いてないんですよ。そうするとある意味 家庭がすごいめちゃくちゃになっていたので、これでまた家庭が平和になると思ったかもしれません。だから邪魔者っていうのはもういなくなった、あ、これで生成したという思いかもしれません。ある意味これはそれは見捨てたっていうことになりますですね。ところがですね、見捨てた人を神様は見捨てなかったということです。見捨てられたハガルを見捨てない神様ですね。で、7節に主の使いが荒野にある泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけます。見つかいがそこでハガルを見つけたんです。アブラムとサライではなくて見つかいが見つけます。それで見つかいの言葉はちょっとよく注意して聞いていただきたいんですけども、見つかいはですね、8節で、そして言った、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのか。すると彼女は言った、私の女主人サライの元から逃げているのです。主の使いは彼女に言った、あなたの女主人の元に帰りなさい、そして彼女の元で身を低くしなさいと言ってるんですね。で、この言葉よく読んできますとね、最初に見使いは何と言ったかというと、サライの女奴隷ハガルと言ったんです。サライの女奴隷ハガル、当時奴隷というのは主人のものですから、でもそこを逃げ出したわけですね。で、ある意味ハガルにとってみたら自由の身です。だからここでハガルと言ってもいいんです。自由の身となったものに、人に対してハガルと言ってもいいわけですね。でも見つかいはここで言っているのはハガルではなくて、サライの女奴隷ハガルって言ってるんです。サライの女奴隷ハガル、つまりハガルの身分、立場ということをはっきり言ってるわけです。あなたはサライの女奴隷です。あなたは自由人ハガルではなくて、まだサライの女奴隷ハガルなんだよということを言っています。で、次の言葉って難しいですよね。あなたはどこから来てどこへ行くのか。あなたはどこから来てどこへ行くのかって言われた時に、普通ならばですよ、アブラムの元からエジプトに行きますっていう。でもこれはそういう意味で聞いたのなのかなと思うんですよ。あなたはどこから来てっていうことは、あなたはどういう身分だったのか、どういう生い立ちだったのか、まあそういうふうにですね、あなたの過去を見せるんです。あなたはどこから来てどこへ行くのかっていうのは、場所ではなくて何をしようとしているのかっていうことです。今まであなたはどういうものだったのか、そして何をしようとしているのか、で、あなたはこれから先目標があるのかってことですよね。でもハガルにはないんですよ。で、あなたはハガルの女主、あ、ごめんなさい、サライの女主人であった、サライの奴隷であって、そういう立場なんだと。そういう立場のものがどこへ行こうとしていくのか、あなたの本当にいる場所はどこかですよ。ここで聞きたいことは、あなたが本当にいる場所はどこなのかっていうことを見つかいはハガルに問うてるわけです。これからどこへ行くのか、目標のない歩みをこのまま進むのか、これから言っても惨めな生活になるんではないかって言ってるんですね。つまりこのままでいいのかって言ってるんですよ。あなたは女奴隷としてこのままでいいのか、これから一体どうしようとするのか。で、見つかいがあなたの立場をよく考えなさいってことなんですよ。だから彼女がですね、 どこから来てどこへ行くのかといったときに、8節での後半で、私の女主人サライの元から逃げているのです。彼女の答えというのをよく見ますと、私の女主人サライってことを言ってきます。だからここではっきりと自分の立場を言ってるんですね。私はサライの奴隷です。私にとってサライは女主人です。私の主人はサライですっていうですね、ここの立場っていうのを見つかいはハガルにはっきりさせてるわけです。あなたは奴隷でしょ、サライの女奴隷でしょ、それなのに今どうしようとしてるのかって言ってるんですね。だからサライがここで見つかりに逃げているって言ってますよね。これは告白です。自分は今女主人の、私の女主人のサライの元から私は逃げているんです、そこから逃げているんですって。これはある意味本当の告白なんですよ。だから人にとって大切なことは何か、私は何者かっていうことをはっきりさせるっていうことです。私は何者なのか、私は一体何者なのか。見つかいは言うんですね、あなたは女奴隷ですよ、あなたの立場をはっきりしなさい、そしてあなたはこれからどうしなければいけないのですか。私は女主人の元から逃げているんです。この告白ってすごく大切です。例えば放蕩息子がね、放蕩息子は彼が言ったのは、私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しましたって言いますね。同じことなんです。ここ私は逃げ出しているものです、私は本当は女主人の元にいないといけないのにそこから逃げ出しているものなのです。でやはりこれ私たちの祈りの中にこの言葉ってすごく大切なんだと思います。神様がね、今何をやってるのかって言った時に、私は本当はこうしなければいけない、でもそこから嫌で私は逃げ出してるんです、私は本当はこうしなければいけないんだけども私はとてもやる気がない、もうそこにいたくないから私は今こうやってそこから逃げ出そうとしているんですという、自分の本当のですね、今の本当の姿っていうのを神様に告白するっていうことはとても大切なことだと思います。私は今何をしているのか、どうしないといけないのに私は今どうしようとしているのか、逃げ出しているんだといった時に、見つかりはあなたのいるところはどこですかってことを、というふうも聞いているわけですよ、あなたが本当にいる場所はどこなのか。放蕩息子もそうですよね、本当はお父さんのもとにいて幸せだったのに、そこから逃げ出していろんな問題が起こるわけです。でやっとお父さんのもとに帰って彼は平安を得ます。だから神様がハガルに聞いているのは、あなたが本当にいなければいけないところはどこですかってことです。今こうやって私は今逃げ出しているんです。でもそれに対して見つかりは何と言ったかというと、9節で、あなたの女主人のもとに帰りなさい、そして彼女のもとで身を低くしなさいってことです。あなたのいるべきところはここではなくて、またエジプトではなくて女主人のもとですって言ってます。あなたのいるべきところはそこなんだと、帰りなさいってことですね。彼女にはそのことがよく分かったので、彼女はこの後帰っていくんです。本当に私がいるべきところはここではない、サライのもとなんだと。そして見つかりはね、身を低くしなさいって言ったんですよ。でこの言葉はね、彼女のもとで身を低くしなさいなんですけども、他の訳ではこういう言葉あるんですね。他の訳ではここを彼女の虐待に身を任せなさいと訳しているところもあるんです、聖書でね、他の訳でね、彼女の虐待に身を任せなさい。だから彼女がね、ハガルが 女主人のもとに帰りなさい、まあ、見つかりがね、帰りなさいと言っても、じゃあ帰ったら何が起こるかです。帰ったら何が起こるかです。帰ったら女主人からまた苦しめられるんではないか、いじめられるんではないか、なんで帰ってきた、もうお前そのまま出ていけばよかったのにとかね、まあどういう言葉言うか分かりませんけども、何しに帰ってきたとかね、まさにこう嫁としようとめんな感じしますけど、何しに帰ってきた、お前はいや何の役にも立たないじゃないかと、いろんなこと言われるかもしれません。でもその虐待に身を任せなさい、言われることに身を任せて低くしなさいと見つかりっているわけです。私たちも本当にこう帰ったらどうなるだろうかっていうことを思うときあります。でもこの後ハガルがいじめられたとかいう記事はないので、あの子供同士がちょっとあって、あのまた出されるんですけども、でも子供が生まれるまでは、生まれてからもしばらくはそれ何もそういうことはなかったみたいです。だから心配しなくてもいいんですよ。神様はね、ちゃんとあなたのいるべきところに帰りなさい、そこでもし虐待されたとしてもですね、それはあなたが約束を仰ぎ見るようになるためですっていうことです。で、何かっていうと子供が生まれるっていうことですね。神様はもうはっきりとこの子供のや、あのことを言います。11節からですね、11節に、見よ、あなたは身ごもって男の子を産もうとしている、その子をイシュマエルと名付けなさい。このイシュマエルという、イシュマエル、神は聞かれるという意味ですね。イシュマエル、神は聞かれる。で、十節には、私はあなたの子孫を増し加える。それは数えきれないほど多くなるという。というハガルに対する約束が与えられてきます。神様は、ここではあの祝福というか、数が多くなるんですよ。あなたは本当に多くの子孫を産むようになりますよっていうことをですね、ここで約束しています。これはハガルに対して与えられている約束です、ね、だからあなたが主人のもとに帰って、そこで身を低くすれば、あなたには子供が生まれて、その数は非常に多くなるという約束です。どうされます。ただですね、この子はどういう子になるかっていうと、神様は12節で、彼は野生のロバのような人となり、その手は全ての人に逆らい、全ての人の手も彼に逆らう、彼は全ての兄弟に敵対して住むというものになりますよということを予言しています。アブラハムに対しての約束とは全く違いますね。で、これはどうしてもですね、この本当はこの子いらないんですよね。イシュマエルというのはいらないって変な言い方ですけども、サライがもし神様の約束を信じて待ち続けたら、この子は生まれなかった。でも人の罪によって、まあ、人がですね、神様の、そうですね、人の罪によって生まれた子供は、約束され、確かに数が多くなるという約束があるけれども、でも逆らう子になるということがあります。で、このロバのような人となりとありますけれども、ロバのような人ってのは要するに野生のロバなんですけれども、これは飼い慣らすのに困難なんですね。野生のロバは飼い慣らすのに困難なんです。常に他と争う、そういうものになります。このイシュマエルから生まれてくるのが、アラブ民族ですよね。で、この中から生まれてくるのが、マホメット、今なんていうんですかね、マホメット、昔はマホメットと言ってましたけどね、ですから本当にこのキリスト教に対抗する民族がここから生まれてくるわけですよね。でも、このただハガルに対しては、本当に主人のもとに帰るならば 神様がそのようにあなたを子供をたくさん産んで祝福しますよということを言ってきます。ですから神様は本当に人の罪によって生まれたそういう子をですね、でも神様はこのように数を多く増すという約束をしてくださるわけです。そしてハガイは戻ってそこでイシュマエルを産むことになります。で、この今日の問題のもともとの原因は何かっていうことは、やはりハガル、サライが周りはどうしているか、この世の常識、この世の常識っていうのはどんなんだろうというところを見てそれに従ったっていうところがあります。じゃあアブラムの問題は何でしょうか。それはサライの言った言葉をそのまま受け入れたということになります。もしあそこでアブラムが、いや神様はそう言わない、神様は待てと言っている、だからそれはハガルのもとに入らずに約束を待ち続けるべきだと言ったら、こういうことが起こらなかったかもしれない。でもですね、ある人が言ったのは、誘惑っていうのは怖い顔をした人がやってきて誘惑したする言ってもそれは怖くはない、もうそれはもう誘惑だと。でも一番怖いのは身近な人、愛する人が言ってくる言葉が一番怖い、そこの誘惑が。だからアダムが罪を犯す時もエヴァが最初その善悪を知る木の実を食べてアダムにも渡したわけですね。それでアダムを食べたわけです。最も身近にいる人が言う言葉っていうのを断るのは難しい。でも本当にそこに神様の約束っていうことに、そこに従おうとするならば、じゃあ私はどうすればいいかっていうことをやはり一番考えていかなければいけないんだと思います。大きな問題が実は出てきますね。で、ここにイシュマエルが出てきます。で、これもこのアブラムの家庭にとってみたら大きな問題になっていきます、ね、神様の御言葉に従う約束を待ちきれずに人間的な技を入れていくところに大きな間違いがあったということを本当に私たちは覚えて、神様の言われること、神様は私に何を言おうとしているのか、また聖書に書いてあることということを本当に私たちはよく忠実に守っていかなければいけないんだと思います。聖書に書いてなくてもこういうこともありますよ、こういうことがやってますよということに、私たちはやはりそれに聞き従うべきではないということがわかると思います。では一言お祈りいたします。